今日はこのところから救い主イエスキリスト、救い主イエスキリストという題でお話をさせていただきます。今日はクリスマス前の礼拝ということで、このようにクリスマス礼拝を持っています。クリスマスとは何の日でしょうか。何を記念するためにあるのでしょうか。クリスマス、子供たちは向こう行っちゃいましたね。はい、それはですね、イエス・キリストのご降誕を記念する日、もう少し優しく言うと、イエス・キリストの生まれた、お生まれになったことを記念する日ですね。イエス様が実際に生まれた日がいつなのかは分かりませんけれども、キリスト教会では12月25日をクリスマスデイとして定めて、イエス様のそのご降誕を特に記念して祝う、お祝いをしています。イエス様がこの地上での生涯を送られたのはいつの時代のことでしょう。今からおよそ2000年前ですよね。2000年前、それは西暦の紀元前と紀元後が示す通りですね。紀元前は Before Christ BC と言いますが、紀元後は何でしょうか。 AD は何でしょうか。いつもクイズみたいにするんですが、はい、アンノドミニですね。はい、ラテン語の主の年、主っていうのはキリストのことですが、主の年っていうことですね。Before Christ、キリスト前と主の年って、主が来られたっていうその意味合いがありますけれども、それが示す通りですね。時代を超えて、この歴史に名を残す人っていうのはたくさん、いますよね。けれども、その歴史に有名な人たちの存在やまた成し遂げたことを覚えることはあっても、その人たちの誕生をですね、記念して、こう祝い続けるということは、まあ、なかなか珍しいことですよね。まあ、2010年も残り2週間、を切りましたが、イエス様はこの2000年前に、今のイスラエル、ユダヤのベツレヘムでお生まれになりました。その方の誕生を覚えて毎年こうしてお祝いするのですから、まあ、改めて考えるととても不思議ですよね。なぜイエス様が、のそのご降誕はそこまで特別なのでしょう。もう一度今のテキストをお読みしますね。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ここにあなた方のために救い主がお生まれになりましたと記されていますが、イエスキリストは私たちと同じ普通の人ではありません。人間が努力して神のようになったという話ではないんですね。この方は神であり、神の御子、プリンスであり、私たちを救うために神様から使わされてこの世に来てくださった方、救い主なのです。ですから、このキリストという方は私たち皆にとって特別な存在なんですね。救い主っていうと、まあ、教会ではよく耳にします。聞かない日はないと思います。が、日常生活であまり、使わないですよね。今日救い主に会ったんだとか、あの人は私の救い主なんだ、まあそういうヒーロー的なことで使うことはあるかもしれないですけど、そうは使わないですよね、救い主という言葉は。ではこのイエス・キリストが救い主であるっていうことはどういう意味でしょうか。キリストは私たちを何からどのように救ってくださるのでしょうか。私のことになりますが、私は19歳の時にこのイエス様をこう信じました。救い主として信じたんですね。 しかし今振り返ると、まあ、今もそうなんですが、まだまだまあ、成長してるかどうかわからないんですが、今振り返るとその19歳の頃の私の信仰っていうのはとてもこう自分中心のものであったな、自分勝手なものであったなと思うんですね。それこそこう全て自分が考えた通り、全て、自分が願った通りにこう物事もがこう自分にとって私にとってうまくいくとこう信じていたんですよね。まあ、そういうこともいくつかあったんですけれども、そのように考えてたわけです。でそれを実現してくれるのがこの方なんだ、救い主なんだ。もうそれこそそうですよね、救い主って言うんですから何でも救ってくれるんだろうって、そういうふうにこう思ってたわけですね。けれども人生はそんなもんではないですよね。信じたって言って全てがうまくいかないわけですよ。信仰を持つようになったからといって自分私を中心に全てが動くわけではない。信仰を持っていても私たちは試練に遭うこともありますし、問題を抱えることがあるわけです。イエス様は救い主を知ったからといってそれらが全くゼロになるということではありません。まあ、近くで身近なところで例を挙げるならば、私のことを言うとなんかあれですので、私の姉のことを言いますが、姉の家族、私には、年子の一つ上の姉がいますが、姉家族は、まあ、ここ数年、まあ、外からでも目に見えるような形でそういうチャレンジの中を通らされました。まあ、姉夫妻はクリスチャンですけれども、義理の兄は、まあ、1年以上仕事がなかったんですね。まあ、いろいろ事情がこう重なってるわけですが、まあ、今ね、経済的にも厳しい中にあってですね、うちの姉、義理の兄もそういうところを通ってたわけですね。クリスチャンですよ。当然、まあ、他のそういう方たちと並び替わりはなかったわけですね。また姉自身も、そうなんですけれども、甥っ子、私の甥っ子ですね、今3歳半になる甥っ子がいますが、彼は、まあ、生まれた時はそうではありませんでした。でもしばらくしてから全身アトピーになったんですね。まあ姉も持ってるっていうのはあるんですが、で彼はまだ、その3歳半の幼子ですが、本当にこのこれまでの数年ですね、耐え難いかゆみ、こう毎日戦ってきたわけですね。クリスチャンである姉夫妻も本当にこう苦しむ我が子、の姿をですね毎日こう見てきた。で私たちも訪ねるたんびにですね、本当にそれを少しだけでも見るんですけれども、本当に私たちも耐え難いいいですよね。泣き叫んだ時なんかもう本当に 血だらけですよ。私の子供はまあ幸いなことに皮膚綺麗な皮膚をしてますので、こう別に申し訳なく思う必要はないんですけれども、余計わからないですよね、その痛み苦しみっていうのは。で旧約聖書にヨブという人が出てきます。神様にを信じて神様に従った忠実な人です。その彼がですね、ある時サタン悪魔のに打たれてですね、この足の裏から頭のてっぺんまでですね、悪魔に打たれて腫れ物ができるんですね。体中に全身にできるわけです。で要はそのかゆみに耐えられず、土器のかけらを取ってこう自分の身をこうね書くんですね。でまたこの肺の中に座ったってこうもう色を失った状態ですよね。もう本当にかきむしってそういう状態があったわけです。で彼の友達がヨブに会いに、訪ねに来た時には、まあ少し遠くから見るとですね、それがヨブであったと見分けることができなかったって聖書に書かれてあるぐらいヨブはひどい状態にあったわけです。で私は甥っ子のことを思うとですね、このヨブのことを思い出すんですよね。でまあヨブは後にですね癒されるんです。そのね全部癒されるんです。そのようにですね、私も甥っ子が癒されることを願うんですが、もう私は神様ではありません。ですからその時がいつどのようにしてなるかは分からないんですよね。 幸いなことにこのメッセージの準備をした後にクリスマスカードが届きまして、この本当に最近なところはかなり良くなってきてるっていうのを聞いてですね、数ヶ月前はまだひどかったんですけれども、まあ波はありますけれども、そういう知らせを聞くことができて感謝ですが、でも完全に治るかどうかは分かりません。確かなことは、神様がこの姉家族の上にも将来と希望を与える計画を持っておられるということ、その今の現状だけを見ると本当に神様おられるのか、救い主なのかって思ってしまうんですが、神様は確かに将来と希望を与える計画を持っていてくださり、この家族をも最善に導いてくださるということです。ここは信頼ですけれどね。救い主であるイエス様は、私たちがこの地上で生きていく上でですね、必要な助けを与えてくださいます。信じて、この方を呼び求めるならば、主は必ずその叫びを聞いて、こう救い出してくださいます。けれども、私たちがこの世において経験する問題、悩みというものは、一度きりではないですよね。一つそれを越えたら、乗り越えたら、また次のものがやってくる。ね、もう次々来るわけですよ。で、ある意味障害っていうのはそういうものでもあるわけですね。喜び楽しみがあり、またその試練問題がこう一緒にこうずっと続いていくわけですよね。で、その度にイエス様は助けてくださいます。それは事実です。ただ私たちはそれがどのような形か、いつとか、そういうことは分かりません。でも神様は必ずそれを聞いて助けてくださいます。けれども、主の救い、イエス様救い主っておっしゃるときに、その救いの中心にあるものは、そういうその助けが中心にあるんではないんですね。その問題とかをなくしてくださる、ね、もう何もない状態にしてくださるということではなくて、イエス様は私たちを救ってくださる。私たち自身を、あなたという存在を、主は幸いな人、何かあるから私は幸せではなくて、あなた自身は何があっても幸せだ、祝福された存在、救われたものとして作り変えてくださる。それがこの救い主イエス様のなさってくださる、私たちにくださる救いなんですね。イエス様はこうおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく、命の光を持つのです。イエス様は世の光、ご自分に従ってくる人を、従う人を、そのご自分の光を持って照らしてください。試練や問題がをこう闇とするならば、その中を歩む私たちをイエス様はご自分の光で照らして導いてくださるっていうんです。暗闇の中では、まあ、私たちどこに進めばよいか分かりませんよね。光がなければ私たちは迷子になってしまいます。しかしイエス様に従う人は決して闇の中を歩むことはないと主は約束しておられるんです。それは闇がなくなるという意味ではありません。もう全く闇がなくなるということではありません。闇はいつでもあり続ける。けれどもイエス様によるこの命の光を私たち自身が持つならば、闇が私たちを覆ってしまうことはないんですね。光は明るいところではその重要さっていうのはあまり分かりませんよね。けれども暗いところに行ったらどうでしょうか。もう明らかですよね。毎年、まあ、クリスマスシーズンになると至るところで素敵な、まあ、イルミネーションを目にしますね。で、はい、これは昨日の夜の写真なんですが、私たち家族はですね、まあ、ツーソンに来て、まあ、もうすぐ近所のこうウィンターヘイブン、フェスティバルライトですね、オブライトに出かけるのが恒例とこうなりました。まあ、これはあまり後ろの輝きっていうのはちょっとカメラもそこまで普通のカメラなのであれですが、みんなの輝きはどうでしょう。で、はい、昨晩行ってきました。 はい、当たり前ですけれども、まあ、私たちはそこには必ず夜に行くわけです。なぜならば夜にならないと、まあ、光を灯さないというのもそうなんですが、周りが暗くならないとそのイルミネーションの輝きはこうあまり意味がないわけですよね。暗いところでこそ光はその輝きを増す。私たちは、まあ、光がなければ生きていけないですが、イエス様はその私たちに命の光を持たせてくださる方だ。次行ってください、はい、この人は誰でしょうか。右側に書いてるんですけれども当時の人たちはみんなこんな感じなので何かわからないかもしれないですが、アメージングレイス、日本語では驚くばかりの、驚くばかりのという、曲を皆さんご存知だと思うんですが、その、英語の歌詞をしたのがこのジョン・ニュートンという人です。彼は1725年イギリス英国に生まれました。幼い頃から、まあ、彼にですね聖書を読み聞かせるなどしてくれた優しいお母さんをですね彼は7歳の時に亡くすんですよね。で大きなショックを受けたんです。彼の父親は船乗りであったため、ジョンもですねやがて船乗りとなって、で奴隷貿易をするようになったわけですね。まあ、それでお金儲けをするわけですが、アフリカ大陸から黒人の奴隷をですね拉致して輸送するわけですね。当時奴隷として拉致された黒人の扱いは本当に家畜以下、木材並みと言われています。黒人を人間として認識せずに、人間と猿の中間的な生き物として自分たちに都合よく考えて扱っていた、まさに闇の時代だったと言われています。1748年ですね、5月10日、彼がですね22歳の時です。船長として、統率した、船がですね大きな嵐にあってですね、もう沈没寸前に陥るんですね。でその時に彼は聖書を知っていました、神様を知っていましたから、もう必死になってこう神様に祈ったんです。もう本当に生きるか死ぬかですからね、そういう嵐の中で祈った。で神様はその祈りに聞かれたっていうんですね。彼の船は奇跡的に嵐から救われたんです。彼も彼の船員たちもですね守られました。でこの体験がこのジョン・ニュートンをですね、変えました。彼は後に、まあ、牧師になりますけれども、黒人奴隷その貿易をしてたわけですよね。彼のうちにはその奴隷貿易に関わったことに対する深いこう後悔とまた反省の気持ちがあったわけです。けれどもそんなものも そんなことをしていたものさえも、ね、嵐の中で、こう神様は救ってくださった、そんな闇の中に生きていたっていう言葉もふさわしいのかわからない、ね、光の当たらない暗闇のような中、そういう生活、人と思わないような、ね、そういう生き方をしていた、そんなものをも神様は憐れんでくださった、命を救って、こんなものをも許してくださったって、その神様の愛に対する感謝の気持ちがこの歌、アメイジング・グレイスの歌詞になったと言われています。もちろん彼がやったことに対するいろんなことはありますよ。でもそれに対しても神様は取り扱われるわけですが、今は彼の生涯を見てますけれどもね、彼そのジョン・ニュートンの生涯において7歳の若さ、まだ子供ですよね。その時に愛する母親、自分を愛してくれた優しい母親が死という、そういう、死んで別れるわけですけれども、彼にとっては本当に大きな暗闇であったと思うんですよね。 また、奴隷貿易という、罪の極みとも言えるようなその闇の世界で彼は生活していたわけです。闇の中を、そんな彼をも主イエスは憐れんで、そしてご自身の光を持って彼を照らし出されたわけです。普通だったらもうそんなことやってね、そんな生き方をしたから許せないって、私たちは簡単に人の生涯は裁いてしまいますけれども、自分のことにね、自分のことを見た時にはそう言えないですよね。ね、この彼の生涯においても、もしかしたら7歳の時お母さんが亡くなっていなかったら彼の人生は大きく変わっていたかもしれない。私たちの人生でも今こういう中にいる、でももしああいう経験がなければ、あの時こんなのがなければ、まあ私は変わっていたかもしれない、私の家族もこうなっていたかもしれないということはいろいろあると思うんですよね。でも人生はそういうふうに戻ることはできないわけです。ただ言えるのは、神様は闇の中にいる、闇の中にいたその彼さえをも、こう命の光を持つようにしてくださった、光を当ててくださったということ、彼自身が その光によって、彼自身が闇から救われただけではなくて、闇の中にいる人々にもこのイエス様の光を届けるものと、このジョン・ニュートンは後に変えられていくわけです。彼はたくさんのこの賛美を残していますけれども、本当にその歌詞というのは彼の経験から、本当に神様の憐れみ、愛の豊かさをこう歌っているものなんですよね。なぜ私たちは闇の中を歩むのでしょう。なぜ試練や問題はなくならないのでしょうか。それは私たちが皆罪を持っているからです。私たちは罪を犯すので罪人になるのではありません。何か犯した人は、あの人は罪人、私はそこ何もしてないか罪人でないって、そういう基準ではありません。私たちはもともと罪の性質を持っています。うちに持っています。ですから条件が整えば、いくらでもどんなことでも罪を犯すんですね。それが聖書の言うところです。どれだけ外側はきれいに見えても、評判の良い人でも、必ずその心の闇、罪という性質を持っているんですね。罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死ですと、聖書は私たちの死の原因がその罪の性質であることをはっきりと告げています。イエス・キリストはその罪と罪の結果である死から私たちを救うためにこの世に来てくださいました。この世に生まれてくださいました。私たちの罪をご自分が代わりに背負われた。ご自分が代わりに私たちのその罪を背負われることによって、いや、私たち自身を背負ってくださることによって、罪に対する神様の裁きを代わりに受けてくださった。それが十字架ですね。十字架。そのようにしてイエス様はあらゆる苦しみ、死というその闇をですね、ご自分が経験してくださったんです。けれどもそこで終わったら、教会は光の世界ではありません。私たちの信じるお方は死んで終わってしまった。私たちはいつも死死死死、闇闇闇って言って暮らさないといけないですよね。けれどもそうではありません。このお方は神の御子です。神様は死なれた、十字架で死なれたこのイエス・キリストをよみがえらされました。死から復活され、死を克服することによって私たちをも闇の力から救い出してくださった。信じる者は死が、それがあなたの終わりではない。信じる者には復活が、永遠の命が与えられると主イエスキリストは約束してくださっています。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなくとイエス様はおっしゃいましたが、そのことは、主に従うというのはこの方を救い主としてそのまま信じ受け入れるということです。彼、そして彼についていくということ。 光であるイエス様と共に歩むならば、キリストの光が私たちを闇から守ってくれる。さっきも言いました、闇はあり続けます。私たちの言う救いというのは信じた、もう全部が光に変わったではないです。それはやがて来ますけれども、周りは暗い。でもイエス様という方と共に歩むならば、その光の中を私たちは歩んでいくわけです。どんな闇が来たとしても、この光を覆ってしまうことはありません。光はいつも闇の中に輝きます。闇に打ち勝つんですね。今日皆さんは光の中を歩んでおられるでしょうか。あなたはご自分が、今またこれからどこに向かって歩んでおられるのか知っておられますか。闇の中で私は迷子になっている、光が見えないという方はおられないでしょうか。闇を象徴するものとしてですね、孤独、失望、希望のない状態、何をしても喜べない、そういう生きている実感のない、そういう方はおられませんか。イエス・キリストは全ての人の救い主、つまりあなたの救い主です。あなたを闇の人生から、闇の中から救い出し、光の中を歩ませるために人となってこの世に来てくださいました。イエス様はあなたを光の中ですから、私は光の中に今いるんです。イエス様必要ありません。それも結構です。また闇が来るかもしれませんけれども、ポイントはイエス・キリストがどうこうなんですけれども、あなたが光を持って歩んでいるかどうか。この方はあなたの人生に光を与えることができる、あなたを救うことができる。それが聖書の言うところであり、クリスチャンが信じているところです。イエス・キリストはそのためにこの世に来てくださいました。生まれてきてくださいました。いかがでしょうか。教会では毎週このように礼拝が持たれています。また平日にも いろんな集会を持ってですね、聖書を通してイエス・キリストが本当はどういうお方なのか、この方は救い主というのはどういうお方なのか、もっと詳しく知りたいという方、知りたいという方はぜひこの機会にですね、求めてみられてはいかがでしょうか。私たちは本当に皆さんが、今日初めての方もおられると思うんですが、本当に教会は皆さんを心から歓迎します。このクリスマスの時、本当に神様の恵み、そして平安と導きが皆様のうちに豊かにあることを心から願います。お祈りしましょう。愛する天の神様、ハレルヤ、皆を賛美します。今日こうしてクリスマス礼拝をこの皆さんと共にあなたの前でこうして捧げることができ、心から感謝をいたします。私たち人生においてさまざまな試練や問題を抱えます。本当に自分で解決できないこと、どうしていいかわからないことたくさんありますけれども、あなたのうちに答えがあります。あなたは私たちに光を当ててくださる方です。この中にもその光を必要としておられる方がおられるでしょうか。あなたはご存知でしょう。あなたにお委ねします。どうぞお一人お一人が心を開いて、このあなたをイエス様に心を開いてあなたを求めることができますように。あなたは私たちが求める前にすでに近づいてきてくださるお方です。もうすでにこのように人となってきてくださいました。今もこの時お一人お一人の心を知って、あなたは近づいてくださり恵みを与えてくださる方でありますから、心から感謝をいたします。どうぞその歩みにおいて、誰一人として闇の中、本当に私は迷子になっている、希望のない、孤独だ、そういう方が おられることのないように、どうぞイエス様、あなたが伴って歩んでください。どうぞあなたの光を持ってお一人お一人のその人生を照らし導いてくださるように心からお願いをいたします。信じ感謝をし、この祈りを愛する主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。